はい、イザヤ書の21章ですね。この21章、これはバビロンに対する裁きということがまず大方のテーマになっているわけです。このバビロンというのはですね、新バビロニア帝国の首都だったんですね。首都の名前、町の名前なわけです。でそれがですね、単に町の名前だけでなくって、神に対して非常に傲慢なですね、人々、傲慢なものの象徴にも使われているということなんですね。でその裁きっていうものはですね、神は周りの国々を用いられるということなんです。で、このネゲブに吹き荒れるとか言っています。で海の最初の荒れの絵という表現もちょっと珍しい表現ですね。海の荒れのなんていうことはね、荒れのってもう砂漠地帯です。これは海に接しておる、そういう砂漠地帯ということで、これ全体がこのバビロニアの国を、まあ、意味しているわけですね。だからバビロン、あるいはその国、バビロンを一つする国をですね、海の荒野というふうに言い換えているわけですね。バビロンのことをいろいろに言っているわけなんですけど、これは海の荒野という表現でですね、それについての神の言葉というんです。特選とか言うんです。で、ネゲブに吹き荒れる紡ぎ風のように彼は来ると、これはどういうことかといえば、バビロンの高ぶりを裁く者がですね、ネゲブっていうのは南方の砂漠地帯なんです。現在では木も一本も生えてないの、草も生えてないような、まあ、広大な砂漠地帯ですね、ネゲブというのは。ユダの国、ユダの南部一帯に広がる地域をネゲブというわけです。でそこに吹き、いわゆるこれはですね、砂嵐というのがありますよね。ああいうものすごい砂嵐があったらですね、もう前方見えない、目も開けておられないというふうなことが現代でもあるわけですけど、まあそういうふうにすごいですね、乾いた乾燥した強い風のように裁くものが来るというわけです。そして、このエラムとかメディアっていうのは一体どこら辺に関係するのかっていうとですね、登れ包囲しよメディアと、どこを包囲するかというと、バビロンを包囲しようと、攻撃しろっていうふうな声が、これはイザヤが聞こえたわけですね。こういうような声があり、はっきりと聞こえてくるという人だったわけです。だいたい預言者っていうのはですね、他の人には全く聞こえない声が、あるいははるか未来のこと、遠い国の状態というのがありありとですね、目に浮かんでくるんですね。で声も聞こえてくる、神様の声も聞こえてくる、そこで苦しんでる人たちの声も聞こえてくるという、これはですね、まあ、音楽家でもですね、考えたら我々の決して浮かんでこないような非常に美しい独自のですね、誰も考えたことないようなメロディが浮かんでくるわけです。それと同じように、こういう霊的な、いわば天才っていう特別に天文を与えられた人はですね、ここに非常に遠いところとか過去未来、では人間の心、国の運命、そういうことにみんな見通せるような、この霊的な力を与えられるということなんですね。まあそういうふうに、まあ音楽とかスポーツとかそういう天才よくわかる、あるいは小説でもですね、私たちはなかなか考えても、そんな原稿用紙を何百枚も何千枚も書けないわけです、とても。トルストイの大作アンナカレーナを見てもですね、あんなに分厚いたくさんの人間を登場させて、それぞれがさまざまなですね、心の動き、事件、 そういうのを全部人に浮かんでくるっていうことも本当私は不思議で仕方がないわけですね。まあ、そういうふうに人間のこの能力っていうのはさまざまあるわけです。で、このイザヤとかエレミアとかエゼキエルとかっていう、あるいはこういった預言者というものはですね、そういう非常に特別な人であってですね、霊的に引き上げられて、こういうふうなことがですね、今は栄えているような国であっても滅びるんだっていうこともありありと目で見えるというわけですね。その遠くから来るも、まあ、馬の音まで聞こえるとかですね、そういうことまであったということです。で、このエラムとかメディアってのはどういうところかっていうのも、だからそういうことで少し知っておいた方がいいと思いますが、地図でちょっと見てみたらですね、巻末の地図に、巻末の地図ではですね、一番最初の方の最初の地図ですね、第1番の地図です。聖書の古代世界というところ、エラムとかメディアっていうのがありますよね。一番右の方にバビロンというのがあってですね、ここでは国の地方の名前をバビロンって書いてありますね。本来歴史的には新バビロニア帝国というんですけど、でその首都がバビロンって書いてありましたよね、第一番の地図で。その、ペルシャ湾の方の沿岸沿いの地域、バビロンの新バビロニア帝国の、東の方がエラム、でその北方カスピ海の南部、これはメディアというわけです。だからこういうふうにバビロンを取り巻く国々にもですね、来るようにという、攻めて来るようにということで言われたわけです。はい、まあ、そういうことで、このところはですね、バビロンに周りから攻めてくる激しい風のような力でですね、攻めてくるんだというわけですね。そういうバビロンに対する裁きが差し迫ってきているという状況をイザヤが見たというわけですね。でそれでですね、もう間近に迫っているということで、この3節から5節っていうものはですね、さっき言ったように非常にありありと分かるものだから、イザヤの全身が痛み出したということです。ここで滅ぼされていく、たくさんの人たち死んでいくですね。その人たちが裁かれて死滅んでいくっていうことがはっきり分かったから、自分がですね、産婦の痛みのようなものすごく苦しみ、痛みを感じ始めたというんですね。まあ、こういうようなことは、非常に一部の人にはあるわけなんですね。人間でもですね、他の人の苦しみや悲しみに非常に共感ができる人は、他の人の苦しみ悲しみを見たらどっか胸が痛くなる。そういうことは全然ない人は、どんなにひどい目にあっても新聞で見ても平気でこう見とられると。非常に差があるはずです。さらに悪いのは、面白い半分でそういう他人の悲しみや事故を見ておられると。火事があったら面白いが行こうかと。そこで火事にあった人で今後どういうふうに苦しいだろうか、躍進な人とか。そんなこと思わないという。非常にこれも差があるわけですね。で、このイザヤの場合は、まだ起こってないようなこと、これから起こることをですね、生じるようなことを、そこで人々の苦しみや悲しみってものです。こんな風にですね、まあ、海の苦しみって一番苦しいとよく言われますけど、そういう痛みが実感したというわけです。そして、この腰も激しく痛み出して、腰も体が痛み始めた。そのぐらい共感ですね、同じように感じたと。これはイエス様もですね、飼うもののない羊のようにさまよっているのを見てですね、深く哀れんだと訳してありますが、それはスプランクニゾマイ、スプランクの内臓、内臓という言葉を動詞にしたものだったんですね。スプランクノンというのは内臓なわけです、肺臓がそれを動詞にしたもの、スプランクニゾマイという。そういうふうに、深いこの共感というものは体全体で感じる、痛みも感じるということなんですね。 まあ、そういうのことでイザヤのは特にそれを深く感じた、まあ、エレミア書にもあります、こういうことですね。エレミア書にも他の人の滅んでいく同胞ユダヤ人のことを持ってですね、頭の中が涙でいっぱいになると溢れるように涙が流れるというような表現もあります。で、この4節も私の心が乱れてですね、私を打ちのめすぐらいだと、まあ、こんなふうにですね、ここのところはイザヤ自身のその痛み苦しみを言っておるということなんです。でその次を見てみますと、この6節からのところですね、主が私っていうのはこれイザヤですね、主が言われた、見張りを立てなさいと、見張りを立て、見たことを報告せよと。で、見張りの人を立てたらですね、実際にこの二頭立て、二匹の馬がですね、引いてるこの戦車があると。そういういろんな人たちがロバに乗る、ラクタに乗る戦車を見たというわけです。そして、イザヤはですね、その霊的に引き上げられた中で、その見張りがですね、叫ぶのが聞こえたと。で、これはですね、この見張りが叫んだってありますけれども、イザヤ自身がですね、霊的に引き上げられて、そしてこの見張りと同じような心の霊的な状態になったと。あたかも自分がそこに立ってですね、見てるって言います。見ていてですね、そしてこういうふうに、一日中立っておったと。そうしたらですね、二頭の馬に引かれた戦車がですね、当たってきてですね、その人が何を叫んだかっていう、その状態もありありと見えて、叫んだ声まで聞こえたって言うんです。それが倒れた。バビロンが倒れたっていう、そのことだけがですね、はっきり聞こえた。このことを、まあ、見て聞くために、神様はですね、見張りを立てようと言ったって言うんです。まあ、そういう状況を少しでも私たちもですね、こう思い浮かべてみるわけですね。で、このことがはるか昔のこと、実際にこれがですね、歴史の中でもバビロンはどこに攻撃されて滅んだかっていうと、ペルシアという国によって攻撃されて滅んだわけです。で、そういうことを実際にですね、このイザヤははっきりと見たというわけですね。で、そのことがずっと後にもですね、これを前にも言ったことありますけれども、ずっと後にもこれが非常に象徴的な出来事として受け止められてきたわけです。バビロンというバビロン的なものが滅びるということです。それは非常に力あるもの、高慢なもの、栄えているようなものがですね、必ずこう倒れて、要するに滅びてしまうんだという、そういうことをですね、霊的にはっきり見たということなんですね。今どんなに大きくても栄えておっても輝かしい存在であってもですね、神に敵対する、神とも真実なお方にですね、この敵対するようなものは必ずとか来たら倒れてしまう。これは非常にこの大事なことなんですよね。この確信が本当にあるかないかで、私たちの人生もみんな全て変わってしまうわけです。私たちもこういうですね、バビロン的な高ぶりみたいなのを持ってたら必ずどっかで裁かれるということです。このぐらいは我慢だ、こんな悪いことをしても言ってもですね、陰で言ってもしても我慢だろうと。だそういうふうな心はどっかで必ず裁かれるんですよね。表だって言えないことをですね、そういうふうなことを言ったりしたりしてるから、必ずどっかで裁かれる。その人の心が悪くなる、あるいはダメになる、敏感でなくなる、記憶なくなる、そういう形とかですね、何かが起こるわけです。それは本当にこれは神様がしっかり見ているので、バビロン的なものは必ず倒れるわけです。 それも本当に大事なことだから、ずっと後の時代、これが黙示録のところにもですね出てくるの、そういう意味で出てくるわけです。黙示録のあの14章と18章に2回出てくるわけですね。黙示録の14章の、8節468ページですね。この8節に、また別の第二の天使が続いてきてこう言った。倒れた大いなるバビロンが倒れたと。全くこの偉大者のとか、それを同じことをこの黙示録の記者も掲示をされた。それは同じことを聞いされると、これはよくある、単なる引用でないんですね。我々はそういう霊的になかなか深くないもんだから引用とかいうふうにですね、書いてあることのままるつというと、こういう非常にこの霊的な人たちっていうのは同じことをはっきり聞いされるというわけです。そして18章を見てもですね、再び書いてあります。黙示録の18章この黙示録の18章ですね、大きな権威を持っている別の天使が天から直接下ってきたと。そして地上はその天使の栄光で輝くほど非常に大いな存在だったみたいです。でその力強い輝かしい天使がですね言ったことがこれだったんですね。Fallen, fallen. Babylon the Great っていうことですね。倒れた、倒れた。大いなるバビロンが倒れた。で、ここでは、黙示録ではこのバビロンっていうのは、キリスト教徒を理由なく迫害をしていたローマ帝国を指しているわけです。ローマ帝国のキリストの真理を撲滅させようとしていた、そういうふうな権威をここでは指しているわけですね。で、歴史の中でそういうのたくさんあったわけです。日本の戦時中の天皇神として、そして、周囲のアジアの国々をですね、何にも日本に悪いこともしてないのに攻め入ってたくさん殺すような、そういうことを命令したような力もまたこの大いなるバビロンだった。その他やはり共産党の政権もですね、キリストの真理を徹底的に迫害したと。スターリンとかですね、中国の戦後の政権もそうです。そういうのもみんなある意味ではこういうバビロン的なものだったんですね。歴史的にもそうだと。でもそういうふうな、そういうふうなあのことだけでなくって、大きな歴史的なことだけでなくって、個人的にですね、さっき言ったように私たちの内部に、あるいはこういう集まりの中でも、何かそういう高ぶるもの、不純なものがあったら必ず裁かれていくと。そういうふうに小さなスケール、個人的なスケールでも大きなスケールでも、このことはもう必ずあるというわけですね。まあ、そういったことを、このところは、様々な意味のことをですね、私たちにこう告げているということです。はい。それでまあ元のところに帰りますね。それでもう一つの、ここで、ここから切り離して使われることが11節12節のところです。エドムについての神の言葉だと。で、エドムっていうのはどこかっていうのもですね、ちょっとやはりこういう時にこの地図でエドムっていうのをちょっと見といた方がいいですね。これはですね、エドムは 2ページの地図、2ページの地図を見たら、シカイの南部の、これも砂漠地帯ですね、乾燥地帯です。シカイの南部の方、エドム、3ページの地図でも一番南の、シカイの南のあたり、この南方城とエドムって言うんですね、ですね。そういうイスラエルの南部の乾燥地帯を言っているわけです。で、そういうようなですね、イスラエルとは非常に距離の離れたところをどうしてこんなに言ってるのかと。いいですか。で、このエドムっていうのはこれ関係がないように見えますよね、イスラエルとは。遠く離れた国です。その関係がないように見える国のところから私を呼びかける声が聞こえると。見張りの人。この私っていうのはですね、これ見張りの人に言ってるんだけど、イザヤも見張りの人と同じように霊的に重ねられて書いてある。だから私、イザヤは別のところにおる預言者なんですね。で、見張りの人っていうのは別のところにおるんだけど、それとこう重なってるわけです。で、私を見張りのものとして、今は夜の何時なのか、夜の何時なのかって。そしたら見張りの人がですね、夜明けは近づいてるんだけど夜だとと言ったと。これもちょっと不思議ですよね。はるか南の方のですね、なんか関係の家の人の国がただこれだけ言ったと言うんです。そんなことをわざわざこう載せてるわけです。で、これもですね、だから他の国、他のいろんなことにこう霊的な意味でこうつながってるからここに載せられたわけですね。で、この南方の方もですね、これはアッシリア、アッシリアのような強い国によって攻撃されて滅んでいったわけです。で、その圧迫をされていて苦しんでおる。で、その苦しい状態の時にですね、そこにおる人たちが、これはユダヤ人、イスラエルじゃないんだけど、今は夜の何時なんだろうか、いつになったら夜明けが来るんだろうかと、そういう苦しい叫びを上げたというわけですね。で、それと同じことは、いつまで続くのかっていう、そういう問いかけが詩編でも出てくるわけです。何度も出てきますね。いつまで続くのかと、一体夜は何時までずっと続くのかってですね。もう夜は、今はですね、もう朝がの3時か4時なのかと、もう開けるんだろうかと、そういうこの問いかけを、誰でもしたくない。現代でもある意味そうですね。一体この世は、世界は夜明けみたいなのがあるんだろうかと、今度の政権が交代したから少しは夜が明けるだろうかとかですね、何か起こったらそれは夜明けあるんだろうかと思うんだけども、前のこの畑山さんにわずか8ヶ月余りと8ヶ月ほどしか、なんだまた夜明け明けたかと思ったら、またやっぱり夜だったじゃないかと。そういうふうにですね、宣伝なんかもそうですね。戦争が次から次へと起こったわけです。もういつもある意味で夜でですね、一体この夜はいつまで続くのだろうかというふうに思った人たちを、たくさんおったわけですよね。で、戦後、戦争が終わって、やっと夜明けだと。また新しい闇が来たわけですよね。そういうふうに、いつの時代でもですね、こういうふうに、それを全部見てる人、いつが夜までがいつまでかって見てる人にですね、尋ねたくなる。一体いつなのかと。今は夜のいつなのか。もう夜はいつ終わるんだろうかと。そういう、切実なこの問いかけなんですね。これも個人的な苦しみの場合もそうですね。夜みたいなずっと苦しい時が続いたら、一体今は夜は何時なんだろうか。真夜中がずっと続いてるんだろうかと。ですね。今もう3時ぐらいだと、もう少したら夜明けるんだろうかと、それを知ってる人、どうかいつか教えてくれという気持ちなんですね。夜は今何時なのか教えてくださいと、そういう意味でこれははるか遠くの国の人たちが、見張りの人に尋ねたという言葉なんだけど、これが、いつの時代でも当てはまる言葉として、こういうふうに残されたわけですね。 まあ、預言者ってのはとてもこういう不思議な言葉があるんですね。ある意味その点、福音書だったらですね、今分かるイエス様が言ってですね、貧しい人、病気の人を言って、で癒しましたと。まあまあ、なんとなく分かりやすいけど、この預言書っていうのは非常にこの断片的なんですね。地名もここにいっぱいあって、何のことを言ってるのか分からないけれどもですね、それだけに象徴的な意味、詩的な意味、いろんな意味があってですね、そういう意味では内容とても深いものがあるわけですね。はい。まあ、そういうことで、後もところもそうですね。この13節、荒れ地についての言葉ってあります。で、これもですね、ここで荒れ地と書いてあるけど、これはですね、このヘブライ語ではアラブという言葉なんです。こういうとこは現在のアラブ民族、アラビア語、アラビアというのもある意味同じなんです。荒れ地というのはアラブという言葉、アラブ。だから英語訳の中ではその場、アラブと訳しているのも多いんですね。ここね、アラブっていう元の意味は乾燥、砂漠みたいなという意味だから、ここで荒れ地。荒れ地っていうのは日本のように石ころがいっぱい、草がボーボーではなくって、砂漠的なところを言うわけです。アラブっていうのは乾燥しているところですね。もう砂漠みたいな。ですね。英訳では、代表的な英訳もこれはアラブと訳してありますが、アラーブっていうぐらいです。まあ、アラビアとかですね。アラブ民族とかいう言葉はしょっちゅう聞くんですけど、この遥か昔からこういうふうに出てくるわけなんです。で、ここでもですね、このアッシリア、アッシリアから攻撃されて、こういったアラビア地方も、今のサウジアラビアありますね。サウジアラビアと。あれもアラビアなんです。で、そういったあのアラビア、あんな広い南の方、もっと北の方ですけど、アラビアのああいうあたり、一帯の人たちもアッシリアによって滅ぼされるという。でそこでここではですね、その攻撃によって滅ぼされて逃げてきた人たちをも水を持ってきて、迎えよと、まあ、そういったふうなことが書かれてあります。そして、このアラブの方のですね、強い下のところに、ケダルとかありますけど、勇士、力ある人たちもみんな滅んでいくと。まあ、そういうふうに次々と周りのですね、周辺の国々も攻撃を受けて強かったものみんな滅びて消え去っていくのだというんですね。まあ、そういったことは全体として言われてあって、その中でまあこういうふうにイザヤ自身の悲しみや苦しみということをですね、滅んでいく人たちに対することをこうでも書いてあるわけです。でこの一体今は夜の一体何時頃なのかっていうことはですね、言い換えたら夜明けになったら星が明けの明星が輝くということで、黙示録でもやはりですね、死を来てください、夜明けの明けの明星ですね、それは夜明けなんだから、その明けの明星を来てくださいっていうのは最後に出てくるわけです、黙示録でも。そういうことと似てるわけですね。早く死を来てください、マラナタってですね、そういう夜がいつまで続くのか、早く夜明けを来てくださいと、まあ、そういったことにもつながっているわけですね。はい、それでは今日のところはまあそこまでにしておきます。